はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはこちらですね。将来的にクラブチームか部活動どっちがいいかというお話になります。私の結論としてはその子の成長のための環境を選べればというふうに思いますので、ぜひ最後までね、ご覧ください。最初質問をいただきました。今日ねこのテーマを取り上げようというきっかけをいただいた質問を読み上げますね。YouTube のコメント欄にいただきました。三原先生いつも楽しく拝聴しております、ありがとうございます。以前部活かクラブチームかの選択についてお話があったので重複してしまう部分があるかと思いますが、私の息子が今年中学生になります。ミニバススクールと小学生を過ごし、カテゴリーが上がることに伴い複数の B 下部や町クラブのトライアウトに挑戦していますが、良い結果とはなっておらず、春からバスケットをする環境をどうできるのかと悩んでいます。本人のバスケに対する取り組み方、思い、実力によるものが基本ということは理解していますが、所属するチーム、お世話になるコーチや先生の出身校やつながりにより次のカテゴリーへの進路に影響することもかなりあるという話もよく耳にします。時期尚早とは思いますが、今後プロ選手を志す場合としてもう一つ先の高校バスケアンダー18を視野に入れ、やはり強いチーム、有名コーチがいるチームに所属することを目指す方がいい選択だと思われますか。なんだかスポーツの世界もお受験と同じなんだなと感じております。三原先生のご意見をお聞きできたら幸いです、ということでね、保護者の方からの質問ですね、ありがとうございます。息子さんがまず中学生になると、で、まあクラブチームとかいろいろトライアウト受けてるけれども、まあ合格できてない、まあこのまま行くと学校の部活動になるけれども、まあプロを子供は目指してるんでそれでいいのかっていう不安ってことですよね。はい、ここに対して丁寧に答えていきたいと思います。多分同じような、悩み持たれている方いると思いますが、まず前提として私は、今高校の部活動、そして大学の部活動を教えている部活動の人間です。まあ時代的なこともありますが、私自身も部活で育っていただいて、部活動が素晴らしいものだっていう立ち位置で話すポジショントークがまず多分、入っていくってことはご容赦ください。その上で、まあ最初に言ったように子供の成長っていうキーワードですね。成長ってキーワードで一番考えていきたいと思いますが、まず部活動のメリットは3つ、ね、3つあると思います。で、1つは学校一体型っていうことと、2つ目が生活指導面っていうことですね。で、3つ目が費用ということで1つずつ話します。まず1つ目はね、学校一体型のやりやすさっていうのがやっぱりありますね。その生活を共にしているので仲も良くなるし、いろんなバスケット以上のね、目的意識とか共通認識とか、まあその生徒同士もね、先生もね、やっぱりその学校の校風の中での部活動っていうことで、まあいろんな意味でやっぱりスムーズですよね、学校の方がね、っていうふうには思います。それと2つ目は生活指導とのつながりっていうことで、当然その担任の先生との連携だったり学校での様子、その顧問のバスケットの先生がバスケットだけの指導にならないようにいろいろ生活面全体を捉えて部活動バスケットに結びつけていくっていう指導を学校の方がしやすいと思います。もちろんクラブの、指導者の方もですね、学校生活を気にされていて、それを子どもの成長につなげようということで関心持たれている方がいると思うんですけど、やっぱり物理的に離れているし、クラブの方はいろんな学校のお子さんがこう集まるので、どうしてもその技術指導を超えて生活指導ってことはないのかなと思うんですね。だから生活指導の面ではやっぱり学校、部活動の方がやりやすいのかなと思います。で、3つ目がですね、費用ですね。まあ当然ユニフォーム買うとか、遠征に行った時の遠征費とか、まあもろもろあるんでしょうが、基本的に学校の部活動ってお月謝っていうものがないと思うんですよ。うん。だからその学校の授業料に含まれている教育の一環であるということで、まあ特に費用が発生しないっていうところと、あとはその通いやすさですよね。子供もそうだし、まあ親御さんのこの送り迎えっていうことを考えても、やっぱり自分の学校で放課後すぐ体育館で部活ができるっていうところは、これは魅力なんじゃないかなというふうに思います。まあこの3つですね。 一方でクラブチーム、まあ、特に男子の場合であれば、まあ、最近女子も、ね、増えてきましたけれども、 B リーグの下部組織の、ね、ユースのチームとか、たくさんいいチーム、素晴らしいチームあります。そういったところのメリットは、まあ、2つですね、専門性と環境ということになります。一つは専門的な指導が受けられるということになります。まあ、学校の部活動でも当然専門の方たくさんいらっしゃいますけれども、まあ、必ずしもね、それが一致しないということがありますね。熱意はあるんだけれども、そのこと、技術的なことに関してはやっぱりあまり詳しくないという先生が顧問に当たられていると。まあ、それを否定するわけではないんですけれども、そのバスケットの技術をより深めたいというお子さんに関しては、その JBA のコーチライセンスも含めてですね、しっかりとした専門の、指導者がいるっていう安心感はあるのかなと思います。それともう一個はですね、人も含めて本気の環境でできるっていうことですね。B ユースのところでも、まあ、いろいろ事情があって、いろんなね、その、地域の体育館をこう、転々として活動せざるを得ないというところから、自前のアリーナを持っていてね、本当に充実した、プロと変わらないところで、練習できるというところもありますが、そういった、まあ、ハードの面というんですか、そういう施設の面も含めて、もう本気の環境で取り組めるっていうところもあるし、やっぱり人ですよね、指導者も含めて、本気で俺はバスケットやりたいんだと。私はバスケットで生きていくんだみたいな人がこう集まっていくっていう本気の、人間関係っていうところは部活動に勝るところも多いのかなというふうに思います。まあ、この辺の一長一短っていうんですかね、を踏まえた上で、じゃあどっちがいいのっていうことに関して、三原の考えをこれから言ってきますね。まあ、3つの観点で言います。ズバリどっちがいいということは言わないんですけども、参考にしていただきたいので、私の立ち位置決めますけども、まず一つは相性があるよっていう話ですね。それから自分のその立ち位置っていうところと、あと引退後考えるっていう、この3つの観点でお話をしますね。まず1つはですね、相性って絶対あると思うんですよ。チームの雰囲気、チームのその子供同士の雰囲気、あと指導者との相性、施設の相性とかね、あとはさっきも言いましたけど、その通いやすいかどうかっていうところとか、すごくその辺ってね、こう肌で感じるところとかあると思うんですね。うん、なんか人間的にやっぱりここは気に入ったな、居心地がいいなとかですね、うん、その居心地がいいっていうのは悪い意味じゃなくてね、うん、ここに入りたいと思えるかどうかっていうところで、やっぱり良くないのはそのあんまり実際に見に行ってなくて、雰囲気を体験してなくて、ここが強いからとか、ここは有名だからとか、ここは B リーグだからそこに行きたいって思うっていうのはあんまり良くないかなというふうに思います。うん、それから、まあ、2つ目のですね、その自分の立ち位置っていうのもそうなんですけど、ちょっと同じ話になりますが、やっぱり名前で選ぶとか、その前の大会で強かったから選ぶとかっていうのはあんまり良くないなと思っていて、うん、強い弱いってやっぱりその時々のことがあるんでね、本当にその子にとっていいかどうかっていう総合的な観点で成長できる環境かどうかっていうのを選んだ方がいいんですよね。で、一つ目安として私個人的に考えるのは、そのコメントの方で、ね、お受験とスポーツ似てますよねっていう話がありましたけど、まさにその通りで、そのついていくのがやっとっていうチームに入るのは、まあ、あまりおすすめしないかなっていうふうに思います。ちょっとこの辺はですね、なんか難しい表現になりますけども、当然入ったら、まあ、勉強で例えるのでいいですよね。勉強で例えると、まあ、試験やりましたと、中間試験、期末試験やりました。そうなると順位がこう出ますよね。当然一番の子もいれば、一番下の子もいて、まあそれは叱るべきなんですけど、そのギリギリ入試で、まあなんとかギリギリっていうようなところで入って、ずーっとやっぱりですね、ついていくのがやっと、進級するのがやっとっていう感じで過ごすのって、なんかこう自信を失うだろうし、なかなかこう自分の良さが発揮できないんじゃないかなって私は思うんですね。それよりは入ることに関してはそんなに難しくなかったけれども、その中でやっぱり自分の立ち位置がその充実している立ち位置っていうか、上の方にいるっていう感覚、自分の中で順位の変動は当然あるだろうけど、ずっと1位なんてあるわけないから、ずっと1位じゃなくて挫折もするんだろうけど、なんかこう自分の中ではそのここでいることがすごくこう合ってるっていうかね、自信になるっていうかね、そういうところですよね。うん、なんかそういう感じで 名前で選んで強豪校だからとか B ユースだからとかっていうだけで選んでついていくのがやっとってなるとちょっと良さが発揮しきれないのかなというところも私も見てきているので、ちょっとその辺はね、なんとなく気になるところなんで挙げさせていただきました。それからですね、もう一つはですね、やっぱり引退後のことを考えなきゃいけないんで、まあ、あとは勉強のことですね。勉強も大事だっていう、ここも考えていきたいと思うんですね。まあ、いわゆる進学校に進みますと。進学校に進みます。ただ進学校がゆえに、あまり部活動は力入れてませんみたいな学校も、まあ事実あると思うんですよね。そういう子が勉強はこっちでしっかりやって、で、バスケットはクラブチームに行くとかっていう、こういう選択肢はすごく二重丸だと思うんですけど、やっぱり勉強も大事だっていうふうに思っていて、いくらプロになってもね、あの25歳以降のセカンドキャリア考えなきゃいけないと思うんですよ。うん。で、あのプロになることを目指すことを否定する必要もないし、それは目指すべきだと思うし、若い頃しかね、そういうのって夢見れないわけですから、そういうのは大事だと思うんだけれども、25歳以降のセカンドキャリアっていうところは、常に考えて勉強しといた方がいいよっていうことは絶対あるんですね。私はプロとしての成功は、私はプロ選手でもないし、プロのチームのコーチでもないから、これは本当に自分の一、なんていうか、感想というか、妄想にしか過ぎないんですけど、プロの選手やっぱり見てて思うのは、その人が良かったかどうか、プロになって良かったかどうかって、引退した後の人生で決まるんじゃないかなと思ってるんですね。25歳まですごい花形選手でしたと。でもその後は何もできませんみたいなね。よくこう、アメリカンフットボール NFL だとか、NBA でも、ね、巨額のお金を手に入れるけれども、引退後はそれ破産しちゃうとか、そういう話でよく聞くじゃないですか。やっぱそういう人生だと良くないと思うので、引退後のことを考えて、勉強も、まあバスケもできるっていうところは考えておいた方がいいのかなと。そうなると、部活動でちゃんと自分に合った成長できる、まあ、指導者も含め環境があるんだったら部活の方が私はトータル的にいいかなっていう、そういう判断です。最初に言った通り、私が部活の人間なのでそういうポジショントークも入りますけれども、まあ、総合的に考えて私は部活の方がその環境が、ね、成長できる環境であればいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、とにかく自分の生活に合った形でね、選ぶってことがあって、先ほど言ったように勉強はこういう目的でこの学校でやりますと。ただバスケットに関してはこういう目的でここにやりますっていうことができれば、クラブチームもね、大変結構だと思いますし、まあ、専門的な、指導が受けられるとか、非常にモチベーションの高い仲間に恵まれるってことは間違いないと思うので、まあ、その辺のですね、メリット、デメリットを、考えた上で選択していただきたいと思います。そしてその質問者さんの、ね、コメントだと、今のところあまりトライアウトでいい結果出てないということなんですけども、まあ、それもね、一つの縁なので、今まで私が話をした内容の全てトータル考えて、そのクラブの方だとか B ユースの方もお子さんにそういった、判定を下したっていうことも考えていただいていいのかなと思いますので、やっぱり自分の成長に合わせた一番いいところ、強いところに行くとか名前のあるところに行くとか、なんか華々しく感じるんだけども、そこに行くこと自体が目的じゃなくて、そこでどれだけ成長するかっていうことが目的、もっと言うとバスケット引退した後のことまで考えての、まあ、進路選択ってことになると思うので、まあ、その辺のところを考えてですね、よく調べて、一番はこう自分で見に行ってですね、やっぱり決めていくってことが大事なのかなというふうに思いました。はい、ということで少し長くなりましたけども、いかがだったでしょうか。少しね、参考にしていただければと思います。このバスケの大学は皆様のご質問で成り立っております。ぜひ YouTube、ボイシーのコメント欄、またはですね、 YouTube の説明欄の方に、投稿フォームがありますので、そちらの方で、どんどんお寄せください。最後にお知らせです。無料のメルマガぜひとも登録してください。メルマガ登録していただくと、私からあなたへ、コーチングに関するアドバイスなどなど、いろんなことをメールでお届けしますので、ぜひね、交流を、持てればと思いますので、無料にてメルマガを受け取りください。バスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。表ではちょっと出せないね、私の現在進行形の頭の中とか、私の失敗体験とか、そういったものを発信しておりますが、文章を中心で学びたい方は Facebook、それから動画で学びたい方は YouTube メンバーシップのメンバーになるをクリックしてください。よろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。三原学部でした。それではまた。